ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。お体にご支障のない方、ご起立いただきまして、三詠24番。ください。お祈りを三好先生にしていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなたは天地万物をお作りくださり、すべてのものをすべを治めておられる尊い御名を賛美します。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、この方を私たちを愛し、大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださり、私たちを救ってくださり、心から感謝いたします。あなたは私たち一人一人の名前を呼んで招いて、私たちをあなたの御前に導いていてくださり、感謝いたします。今インターネットの方法で礼拝に参加しておられるお一人お一人をもあなたが招いて導こうとしていてくださいます。どうぞ主よ、今御前に捧げます賛美、祈り、礼拝を主よあなたが祝福してお導きくださいますようにお願いいたします。恵み深い主よ、あなたは私たちに多くの祝福と恵みを与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から私たちを守り、健康を与えてくださり、私たちの働きを支え用いてくださっていること、感謝いたします。また私たちに必要なものを与え、また家族も与えていてくださいます。神様、あなたを私たちは支えていただいていること、恵みの中に生かされることを頭では分かっていますけれども、一週間の歩みを振り返りますと、神様、あなたの願っていらっしゃる御心である隣人を愛しなさい、そして御言葉を伝えなさいとおっしゃってくださるあなたの御心から、どんなにか少し離れて、何か自分の生活や自分の中心的ないろんな歩みの中に、神様、あなたの心を痛めるような言葉や行動もあったのではないかと感じる私たちです。神様、いつの間にかそのようなことがあったにもかかわらず気づかない私たちであります。あなたは私たちを愛し守っていてくださいます。あなたの道からそれてしまいやすい私たちを憐れんでいてくださる方であります。どうかイエス様の十字架の贖いと許しを通して、私たちをどうかあなたの方へと、あなたご自身の御前へと私たちを立ち返らせてくださり、あなたとの深い交わりの中にもう一度回復させてください。どうかあなたの御言葉を今お聞かせください。聖霊の導きを与えてください。 私たちの心が開かれ、あなたの御言葉を悟り、あなたを信じて、あなたにお従いすることができますように助けてください。神様は私たちに必要な恵みの糧として、私たちに御言葉を与えていただきたいと切に願います。神様、あなたは教会を祈りの家としてお建てくださり、そこに私たちをつながるものにしていてくださいます。私たちは互いに祈り合う、励まし合う、支え合う交わりの中にあって、自分の祈りではなく、他の方の祈りを通して私たちが強められ、支えられています。互いに祈り合う交わりへと導いてください。教会につながるお一人お一人の健康を顧みてください。体の弱さを覚えている方々をどうか強め、癒し、助けてください。いつもあなたが一緒にいて支えてください。特に高齢の方で弱さを覚えている方をどうぞ強め、守り、あなたの平安で満たしてください。今なおコロナの感染がまた再拡大している状況があります。その中で私たちは大切な礼拝としてここに守ろうとしています。あなたを見上げて、主を信じて支え合うことができますように、どうかこのあなたのお力をもって、このコロナ感染症をどうか解決へと、収束へと導いてくださり、みんなを守ってください。その中にもあなたを信じて見上げて歩むことができますように、子どもたちを守ってください。子どもたち、将来を担う子どもたち、私たちに与えられた子どもたち、その子どもたちがあなたが愛していてくださいます。神様がどうぞ恵みを注いでくださって、祝福に預からせてください。心も体もあなたの恵みによって強めてください。教会学校の子どもたちをも守ってください。神様が心の中に自分を作ってくださった神様を知り、あなたの愛を知り、あなたを信じる信仰へと導いてください。松山のぞみ幼稚園の子どもたちを祝福してください。今週は1学期の終業式が水曜日に行われようとしています。本当にコロナの中にも子どもたちを守り、子どもたちを育て祝福していてくださることを感謝します。携わる先生方をどうぞ支えてくださり、強めてくださって、この子どもたちに大切なことを伝える働きをどうぞあなたが祝福し助けてください。私たちの教会だけではなく、諸教会、松山市内、また四国各地の教会を今日も祝福してください。この事態の中にもあなたを見上げて礼拝を捧げています。立てられた御言葉を取り継ぐ者を祝福して、あなたの御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを導いてください。神様、先日大きな事件もありました。神様、本当にその事件で分かってきたことの中に、本当に不穏な、また憎しみや、また大変な問題も込められているということも分かってきている事態もあります。正しいことが正しくされ、間違ったことが戒められる。神様、世の中へとあなたが導いてください。そして世界中で争いや戦いが今もなお続いているところがあります。どうか神様、憐れんでくださって、犠牲者がこれ以上ないように、指導者たちが戦うことの無益さを知って、和解に向けて話し合い、和解することができるようにしてください。早く戦争が終わるようにしてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。主よ、どうぞ導いてください。このらの願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のな 何がお方、どうぞご起立ください。主の祈りを賛美したいと、祈りをお祈りしたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるがごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美18番1節から3節まで。お座りください。本日の聖書箇所を朗読いたします。新約聖書ローマの信徒への手紙6章1節から4節までです。ページ数は280ページ、下の段です。最後の方です。お読みいたします。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができる、できるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けたわけ、私たちが皆またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。 新しい命に生きると題しまして、三好先生に御言葉を取り継いでいただきます。
今礼拝ではこのローマの信徒の手紙を少しずつ読んでいるところであります。5章が先週終わりました。これまで書いてあった事柄が一言でというかまとめるならば、私たち人間は罪を持っている。その罪深い私たち人間を神様は私たちを裁くのではなくて、この御子イエス・キリストによって私たちを救い出してくださった。この救いを信じる信仰によって私たちは神様の前に義とされる。この義とされるというのは、私たちが正しいものと神様が認めてくださる、つまり神様との正しい関係に私たちを回復していてくださる、そういう救いの恵みをパウロは喜んで伝えています。特に前回学んだ5章の後半において、一人の人間の罪によって世の中の人々は罪に陥り、罪の結果死がすべての人に及び、すべての人が死ぬものとなった、そういうこのことが語られ、そのような罪と死に支配されて滅びるしかなかった私たち人間でありますけれども、そんな私たちに神様の恵みがもたらされました。神様は私たちを見捨てられることなく、私たちをその罪の報いとして裁くのではなくて、その代わりに御子イエス・キリストを十字架で裁かれ、キリストに私たちの罪の罰を負わせられた。このキリストの成し遂げられた救いの御業によって、私たちは罪が許され、神の前に義とされたのだと。これが神様というかキリストを通して与えられる恵みであるということが言われてきたわけです。それゆえにローマ書5章20節に、罪が増したところには恵みは一層満ち溢れましたと力強く賛美しています。私たちの罪がいかに大きく増したとしても、それ以上にはるかに豊かに大きな恵みが一層満ち溢れている。イエス・キリストの恵みは豊かな大きなものなんだということが言われてきました。そしていよいよ、6章に入りました。この恵みによって罪許された私たちは一体これからどんな生活をしていくのでしょうか。つまり罪許された後の私たちは、この罪とどう関わって生きたらいいのかということであります。パウロはこの6章と7章でこの点について語っていきます。つまり罪許された私たちは罪の力からどのように自由にされるのかという問いに対する答えです。つまり私たちは罪許されたということにとどまらないで、罪から清めていただける。つまり専門用語で言うと聖化されるということなんですね。で、罪許された後私たちはどのように罪から清められるのか、そのことを考えるにあたって、パウロは今日の6章の一節で、ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうかと問いかけています。これまで語ってきたキリストの豊かな恵み、5章の二節にありますように、罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れましたというパウロの言葉を思い起こさせています。罪が増すようになるためには、恵みが増すようになるためには私たちはどうしたらいいのかということなんですね。そう考えるときに誤解が起こるんです。 まあ、最初に今日自分勝手な理解ということをまず話してみたいと思うんです。よく私たちにも起こりうる誤解です。どんな誤解かというとですね、神様の恵みは大変大きくて豊かだ、私は恵みによって罪許していただいた、神様は許してくださったことを私は信じればいいんだ、そうであればもう罪を犯しても構わない、自分の中に罪があってもそのままで許してもらえるんだから、ならば恵みをもっといただくために罪の中にとどまったままでよいのではないかという思う人が実際に現れたようであります。私たちの生活の中にもおいてもですね、どうでしょうか、恵みは大変大きい力強いものだから、ああ自分は罪を犯した、あのことも犯した、罪を犯した、いつでもお詫びすればいいんだから、いつでも神様は許してもらえる、こちらが罪深いままでも神様は愛の方だからきっと神様は助けてくださる、だから自分は罪の中にとどまっていたらいい、繰り返し繰り返しもっともっと罪を犯し続けてもいいんだ、恵みをもっと知るために自分はもっと罪を犯し続けようというように思ってしまうことがあるということなんです。この姿は私たちもしてしまいやすい間違った考えではないかと思うんです。そのような思い考えは神様が私たちに本当の恵みを知らせようとしている態度とは違うと思います。だからパウロは言います、決してそうではない、罪に対して死んだ私たちがどうしてなお罪の中に生きることができるでしょうとこう語ります。罪に対して死んだ私たちではないでしょうかっていうんですね。私たちは罪に対して死んだものなんだ、だからもう罪の中に生きることはできないんです。イエス様の成し遂げてくださった十字架の救いを信じて受け入れた時に私たちは罪許していただきました。つまり罪に対して死んだものとされました。罪との関係が切れているんです。この罪の支配から、罪がこの私たちを襲ってくる、このまあ別に罪を犯せ犯せとか言うわけじゃないんですけども、神様に喜ばれることよりも自分が喜ぶことや自分の好き勝手なことに心が向きやすい私たちです。そういう関係から私たちは解放されて、だから罪の中に生きることはできないんだと、パウロは言ってるわけです。そこでパウロはこの自分罪に対して死んだ私たちである、つまり私たちは罪に対して死んだものだということはどういうことなのか、この洗礼式、まあ、洗礼という礼典の意味を解き明かすことによって説明をしているのが今日の箇所です。ですから今日私たちが知りたいことはただ一つです。私たちは罪に対して死んでいるものです、本当ですかというねことに対して、本当なんですとこう分かりたいと願います。でそれでですね、洗礼式、これはイエス様を自分の救い主として信じた人がこれからもずっと信じていく決心を神様と教会の前で表す礼典のことであります。洗礼を志願した人の全身を水の中に沈めることからバプテスマ式と言われます。バプテスマという言葉はですね、水に浸るというかつけられるというような言葉の意味なんですね。で、全身を水の中に沈めてしまうのが神霊、そしてもう一つ洗礼志願者の頭の上に水を少しかけるのが適霊というのがありますけれども、どちらも基本的には水に身を任せて神様に委ねていく、まあ、この霊典です。今司会者に読んでいただいた3節と4節をちょっと読んでみたいと思うんですけれども、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを 私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりましたとあります。今ですね、この教会で今一人の女性の方、まあ、93歳の方なんですけれども、この方が、洗礼を志願していらっしゃるので、今度8月7日にここで洗礼式を行う予定です。で、その方がね、この洗礼を受けようとした動機が2つあって、一つはですね、お母さんから、もう幼い時、小さい時、教会に通ってたそうです。まあ、その教会は、まあ、今治のアライアンス教会ですけども、小さい時から、で、結婚するまで、その教会にお母さんといてた。その時、いつも言われてたのは、洗礼を受けなさい。洗礼を受けなさい。もうずっと何度も言われていたこと。そしてもう一つ、この間分かったことなんですけれども、3年前に、大腿骨の骨折をして、ベテル病院に入院することになりました。そこで、彼女は多分チャペルに行って聖書の言葉を聞いたり、あるいは自分で聖書をもうむさばるように読むうちに信じたいと思うようになられたようです。そしてこの度、まあ、突然のようにですね、洗礼を受けたいんですという問い合わせがこうあって、これまで5回ほど一緒に聖書を学びました。そして神様を信じてますか。信じてます。信じます。自分が罪人であることを分かりますか。分かります。まあ、いろんな話をしてくれました。そしてイエス様があなたのために十字架にかかってくださったことを信じる信仰を信じますか、信じますと、確認をしました。イエス様を信じてお任せする思いでおられるので、この方がまずすることが、まあ、洗礼を受けるということであります。では洗礼はどのような意味を持っているのか。今日そっちが今日大事なことなんですね。つまり洗礼はイエス様の十字架の死と復活を指し示すものです。イエス様が私たちの罪を背負って十字架にかかって死なれた時、キリストは私たちすべてのために代わって死んでくださいました。それゆえにこのキリストが私のために死んでくださったと受け止めて、このキリストの死に預かるために洗礼を受けるわけです。キリストが私のために死んでくださったと信じて、この洗礼を受けるとき、私たちは信仰によってキリストの死と結びつけられて、キリストの死の中に引き入れられ、私もキリストと共に死んだとみなしていただけるのです。このことを洗礼は表しています。水の中に身を沈めることというのは、今までの自分を葬ること、まあ、これは魂のお葬式という言い方を私も信仰の先輩からお聞きしました。そして古い自分が死ぬこと、古い自分って何かというと、罪に支配された生まれつき持っている自分自身のことです。で、自分自身の、まあ、わがままや自分の思い通りに生きている自分です。そういう自分がキリストの死に結び合わされて死んだわけです。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたと、今日の箇所の6節にちょっと、6節ですかね、書いてありますね。今まで罪の中に生きていた自分がキリストと共に死んでしまった、葬られた、もう罪から解放された、そういう厳粛な喜びが与えられます。ですが、これは信仰の先輩がある方の洗礼式を、まだ私が安守礼を持ってない時、目の前でその先輩の牧師が、洗礼者にこう洗礼を授ける時に、まあ、言われた言葉ですけども、洗礼を受けたからといってすぐに古い自分が完全に死んでしまうわけではありません。現実に罪がむくむくと出てきます。昔の習慣、古い癖がそのまま出てきます。そういう自分に対して、私はイエス様と共に死んだんです、もう私とは関係ないですと と踏ん切ってください。神様がそう見ていてくださいます、だからそれを信じてくださいと、語られたことを思います。そうなんですね、私たちここがねとかく弱いところなんですね。なんとなくふーっと自分の中に湧き起こってくる過去の自分、あるいは古い自分、欲望の声がどんどん押し寄せてくるとき、ああやっぱり私は変わってない、古いままだ、だからイエス様は信じても何も変わらないんだと思い込んでしまうところがあるかもしれません。だけどイエス様は私たちの代わりにもう死んでくださって、その方を信じるときに私たちの内側に対して、あなたは私によって死んだんですよと、言ってくださるという恵みです。しかし4節後半にこうあります。キリストは御父の栄光によって死者の中から復活されました。だからこのキリストの御業のゆえに信じる私たちもキリストと共に新しい命に生きるのですとあります。ですから洗礼式の時、水の中にジャブンと浸かってそこで魂のお葬式をしていただいて、自ら挙げられる時、今度は信仰によって復活されたイエス様と共に新しく生まれ変わった自分にならしていただけるということです。新しい人間として生きるわけです。洗礼を受けてから自ら上がって心に湧き起こってくる思いは、イエス様、この私のために十字架にかかって死んでくださって、私の罪を背負ってくださってありがとうございます、私を罪から救ってください、イエス様が死から復活されたように私を神の子供としてあなたの御手の中に生かし、新しい命の中に生かしてくださいという祈りではないでしょうか。洗礼を受けてイエス様に委ねて新しい歩みが始まります。でそこで今一度洗礼を受けるとき意識すべきことは何かというと、この主イエスの死に預かるものとされているということです。ではこのイエス様の死に預かるとはどういうことかというと、イエスキリストの中に私たちが入っていく、イエス様の死の中に入っていく、イエス様の死に結びつけられていくというか結びついていく、イエス様の死につながっていく、イエスキリストと一つとなることです。イエスキリストが十字架にかかって死なれましたから、私たちも信仰に思ってキリストと共に死んだわけです。魂の葬式をすでに出してしまいました。神様が私たちをそう見ていてくださいます。神様がご覧になっているように自分を見るわけです。こうして私たちは罪から解放していただけます。それは罪そのものの力が失うようになっていくことによって実現していくということではありません。私たちが信仰によってキリストが私のために死んでくださったというその事実に、その御業に結びつけられて、罪に対して死ぬことによって罪の支配から解放していただけます。私自身が死ぬということであります。でもそれは自分が死ぬといっても、自分が努力によって頑張って頑張って自分を死なせるということではありません。それは不可能です。洗礼式が指し示してくれていることは、水の中に沈められていくようにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、私のために死んでくださった、その恵みを私のために してくださったと信じて受け止めるならば、その罪はイエス様によって葬られて、私の罪を許されて罪から解放していただける、そして罪に死んでしまった私たちが復活されたキリストと結び合わされるならば、新しい命にあふれて生きることができる、復活されたキリストの命に生かされる、その命の新しさの中に今日も明日も明後日も、そしてこれからずっと先まで私たちが命を途絶えることがあったとしても、この神様の命の中に私たちが支えられて生かされて生きることができる、キリストがそうしてくださるんだと私たちは信じるわけです。 どうでしょうか。そんなこと本当になるんでしょうか。これまでの自分が死んで新しく歩めたらいいんだけどとみんなは思っています。そんなことを起こらないと思っている思いが私たちのどこかにあるかもしれません。だけども神様という方は私たちを決して見捨てられる方ではありません。愛して恵みによって御子イエス・キリストの尊い犠牲をもって私たちを救ってくださいました。この恵み、この救いの恵みを信じる私たちはその罪に対して死んだものにしていただき新しい命に生かされるんだということをぜひ信じて期待していただきたいと思います。信じていくときにこの恵みが私たちの中に確かにされ導いていただけます。私はこのイエス様によって罪から助け出され自由とされ罪許され神様の子供にされている、本当になんとありがたいことだというこう思いの中に日々を生かしていただきたいと思います。イエス様を信じて私たちは洗礼を受けている、この事実から、まあ、特に洗礼を受けた方々そうなんです、まあ、マルチン・ルターもいろんな誘惑にあるときに私は洗礼を受けている、洗礼を受けていると言ってこう誘惑を排除したとこう言います。私たちはイエス様を信じて洗礼を受けさせていただいているという事実から、私たちは自分は罪に対して死んでいるものとされている、そしてこう神様にあって生きるものにされていく、そのことをですね私たちは感謝し覚えていきたいと思います。で来週はですねこのもう少しこのことについて、別の角度からこの学んで神様にの命に生かされていくっていうことはどういうことかをさらに見つめていきたいと思います。お祈りいたします。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられました。恵み深い神様、感謝いたします。私たちは本当に日々生活の中にいろんな困難があったり、ふらふらするような現実もないわけではありませんけれども、奥深いところ、私たちの深いところで神様という方が私たちを愛して、私たちを見捨てないで、この一人子イエス様を通して私たちを救って、この方を信じるときに神様の前に義とされ、神様との恵みの中に包んでいてくださるという、そして私たちの罪を許してくださる、その恵みの中に私たちが生かされているんだということを聖書やそして御言葉が私たちに伝えてくれています。神様、そのことに対して私たちが本当にこの信仰を持って、どうか私たちが心を開いて、これは私たちに向けてイエス様がそのように私たちを愛してこのような救いを私たちに与えて、私たちが罪に対して死んだものとされ、そして神様と共に生きるように私たちは向き合うように導いていてくださるという、この希望を恵みを私たちが信じるようにと今日私たちに問いかけていてくださることを感謝します。神様、あなたが私たちにもったいない大きな恵みとしてこのような恵みを与えてくださいます。神様、どうか弱い私たちをどうぞ助けてくださって、自分で見る自分は限りがあり弱いです。自分の力で頑張って神様に喜ばれようとすることになりやすい弱い私たちをどうぞたしなめてくださり、むしろあなたにお頼りし、あなたの恵みによってあなたに支えられて、あなたの命の中に 私たちを巻き込んでくださって、あなたの祝福の中に私たちを生かし導いてください。これらの願いと祈りを私たちの